こんにちは、門垣敏子です。毎月第1水曜日に配信しています。気軽にマイ防災をお届けしてまいりましょう。心と命を守るヒントのお話伺った後は、皆さんも今日から気軽にマイ防災を始めて、心へのダメージを減らす防災準備をしていただきたいと思います。お話をしてくださるのは、この時間おなじみ防災士の天満由香さんです。こんにちは。
こんにちは。
ようこそお越しくださいました。あっという間の12月ですね、
はい、驚きました。自分 で、
そうですね、はい、なんか気候がね、
はい、
ちょっとね、不純なもんだから、
ね、暖かかったり、
そうですね、はい、で11月半ばぐらいまでギリギリまでなんかこう夏日のような日中ね、はい、気温も上がったりで、その後一気に冬がやってきました、
はい、秋がないと、
今年は特に秋はどこに行ったんだろうって思ってますよ ね、 ね、はい、でも本当に12月が来るとやっぱりこう次が1月、はい、で毎年だったら阪神・淡路大震災を思い出す1月ですけど、はい、今回は能登の震災が1日にあったの で、
た、
はい、であの来月はちょうど1日が水曜日になるの で、
ね、 そうですね、
またそのあたりでゆっくりと能登のお話も皆さんにお伝えできられる範囲でお伝えしたいと思いますが、はい、今日はいつものようにまずは前半は防災関連の近況報告ということで、はい、どんな動きがあったんでしょうか。
はい、
あ
の秋は防災訓練が盛んな時期なの で、
なぜなんですか。
季節がいいからなのでしょうか。
ね、うちの地域も防災訓練ありました。
ね、ありますよね、はい、集まりやすいんでしょうか。はい、なので3日連続防災関係のイベントに、はいはい、参加してきました。はい、あの11月9日に、あのポートアイランド の、はい、あのあるマンションの防災訓練に呼んでいただいたので参加したんですけど、
はい、これはね、もうあの阪神・淡路の時には大変な思いをされた地域だから、はい、やっぱりとても熱心、
ね、そうです、本当に熱心で、各マンションでも防災訓練をされますし、そのマンション集まって総出で防災訓練もされるので、本当に毎週どこかで11月はあの防災訓練されてます。
そうですか、はい、情報交換もよくされてらっしゃるってことを伺いますよね。
そうなんです、はい、あの毎月1回そのね、マンションの代表の方とか、はい、市の方とか消防の方、警察、なんかみんなが集まって防災会議をされているので、
毎月1回ですからね。
そうなんで す、
すごいですよね、
うん、本当に勉強になるし、その聞きたかったらその市の方もおられますし、
ね、そっかそっか、
はい、地域福祉センター の、 その、ね、方もおられますし、いろんな分野の方に相談ができたり、あの大学の方もね、あの県立大、兵庫県立大学の先生も来られてるので、
ご
専門の、はい、毎月先生に相談したり質問したりもできるので、
ね、その会議はいつも行ってらっしゃいますので、ね、はい、そんなお話よく伺ってますけども、
はい、
じゃあそこで、はい、ちょうど防災訓練が行
われた、はい、呼んでいただいて行ったんですけど、はい、あのユレルンっていうね、寄進者ありますよね。ユレルン、
以前ちょっと伺いました、はい、可愛らしい名前になってますけど、
は
い、
神戸はねユレルンって言うんですけど、はい、ちょうど前回あの人と防災未来センターに以前のユレルンが最後ですよって言っていたんですけど、はい、新しいユレルンがあの初めて、はい、あの来るよっていうことで、あの 初登場でユレルンが来たんですね、
はい、
でこのユレルンは何が違うかって、はい、あのVR でその揺れだけではなくって、ええ、その VR をつけてその揺れを体験できるっていうのが新しいらしくって、
より実感できますね。
そうみたいです。もうこの時は時間がかかってしまうというので3組限定だったので、はいはい、私たちはその VR をつけては体験ができなかったんですけど、ええ、体験した方はもう本当にもうクラクラなれて、
そうですね、物が落ちてくるし、はい、全体を見てる間に揺れるし、
そうです、ただのそう揺れてるだけじゃなくて落ちてくる
よとかも、目からの情報は大きいですからね、
はい、怖いと思います。あ、はい、で私たちも体験させてもらったんですけど、
はい、
揺れが激しすぎて震度7も、はい、あの体験させてもらったら、他で感じるその寄進者の揺れよりも激しく感じて、
うん、あ、そうですか、で、
あのわざとなのか机、椅子が固定されてなかったの、
あ、
固定、どっちかな、机が固定、はい、机が固定されてたのかな、あまりに激しく揺れたので、私は手とか打っちゃうぐらい はい、寄進者で、
はい、
怪我したのは初めてだったので、すごい激しいですねって言って、
まあ、でも日常は結局その状態になりますからね。
そうです、だから家なんかね、何も固定してないから大変なことになるなって改めて思って、やっぱり準備できてないっていうのを、
はい、
もう改めて思いました。
防災士の天馬さんですらそう思われるんだったら、
はい、いくら準備してもきっと 100% っていうことはないけれども、毎回乗った後にこんなのが来たら絶対危ないわって改めて感じました。
はい、他にもいろんなブースがあったんですか。
はい、アルファ化米で神戸女子大学の方かな、はい、がその炊き出しではないですけど、そのアルファ化米を使って、はい、トウモロコシご飯をこう試食っていう形で用意してくれたり、はい、あと AED、救命救急のコーナーがあったり、
はい、
水消火器とか、はい、いろんなことができるようになってました。
はい、これやっぱりだから体験型ですよね、全てね。
はいはい、そして各例えば大学生だったり、AED とかその市民消防団の方が中心になっていたり、いろんなそのマンションに関わるいろんな団体が一緒になってやってるのもいいなってすごく思いました。
いろんな方がこう
関わって、
参加して、
そうです、
なんか本当に誰もこう人ごとじゃない体験ができそうな感じですね。
はい、でマンションで去年いつからかな、安否確認の前もお伝えしたタオル、
タオルいいですよね、ベランダにかけるというね、
やつだいぶこう浸透はコツコツお伝えしてるから浸透してきて、去年よりも、ちょっと黄色いタオルがかかってるとこ増えましたねっていう感じ で、
これはねすごくいい方法だと思います。
ね、賢いですよね。
ドアの外のノブにねつけたって見て回らなきゃいけない、
見て回らなきゃいけないし、
でもベランダ側にパッとつけたらもう外から一目
来る、はい、ね、で、
そうですよ ね、
ね、そう、久しぶりにその様子が見れてよかったです。
はい、
はい、で次の日は、今度は港島地区、そのポートアイランド地区の各マンション全部が集まった総合防災訓練があったんですね。
すごい、はい
はい、
もうさっきのはその中の一つの、
はい、一つのマンションだったんですけど、はい、今度は全体だったので、もうかなり
大規模ですね。
はい、大きな公園にいろんなブースがあって、で水道局がその水洗水の、ね、訓練、自分たちで組み立ててお水を入れていく訓練だったり、バケツリレーだったりも、ね、そのトイレ設置してたり、はい、いろんなコーナーがあって全部で、ね、11もあったんですね。はい、でスタンプラリーのようになっていて、このスタンプラリーで参加しただけでもね、参加者にはね、食べたい人には綿菓子とかも作ってるところもあったんですけど、はいはいはい、4箇所以上回ったらトイレセットがもらえるよとか、あと7箇所以上回ったら3箇所も選べるよって、
はい、
それが結構いい、なんだろう、
防災に使えるようなもの
ですか？そうです、笛だったりアルミジャケットだったり、
はいはい、
使えそうなものがいっぱいあったので、で結構楽しかった楽しかったって言って、このスタンプラリーの、紙を、ね、持ってきてくださって、はい、親子連れの方とかがすごく、結構お子さんたちも楽しかったから全部回ったよっていう声を、はい、たくさんもらえて、
企画された方がもう大喜びですね。
はい、
ベースとしては、はい、とにかく体験していただきたい、
はい、
でもそれが悲壮感じゃなくて、義務感でもなくて、
はい、
楽しく体験、
楽しかったっていうお子さんたちが、はい、嬉しそうに、この紙を最後集めるんですね、は
い、
スタンプラリーして
今日持ってきていただいてる AI のチラシですけども、
はいはい、でね、お名前もちゃんと書いてもらって、はい、どこの、ね、マンションからたくさん参加されてるかなとか、はいはい、年代とかを調べたかったみたいで、はい、300名以上だったのかな。
たくさん来られてますね、はい、そうなんですか。もうこれもじゃあ賑やかな防災訓練、
はい、賑やかでした、準備される方はね、もう朝早くから、結構マンション群よりも離れた公園だったので荷物運びからして、 ね、準備されてたんですけど、うんうん、すごく充実したいい防災訓練だったなって思います、
何か一つご紹介いただけるブースの楽しさっていうのはありますか？
あ、何が一番喜ばれてたかな、バケツリレーは皆さん全員参加だったので、白熱していたんですけどね、みんな並んでこううまいこと、なんだろう、順々にバケツを、ね、回して、バッと大きなポリバケツに入れて、早く水がいっぱいになると、ビーチボールがポロンって落ちた方が勝ちみたいな感じになっていて、な、はいはい、なのでやっぱりみんな競争になると必死になるので、もう老若男女もうみんな一緒にこの列に並んでやっていたのがすごく微笑ましかったです。
でもそういうふうに体験したことっていうのは絶対思い出しますからね。
はい、やっておくと、あ、こうやってバケツリレーってするのねって、はい、
そうですね、言葉だけじゃなくてね、
はい、一つ一つ、やっぱりやるごとにいろんなことが覚えられるの で、
そうですね、
はい、水消火器も消火器の使い方何度やっても、あれ、どっちからだった、ピンからだった、向けるからだった、
ね、
押すだったって、やるんですけど、ね、やっぱり練習しとけばしとくほど身についていくなっていうのは、ね、思いました。
ピンから先ですね、
ね、れを忘れるんですよ、ね、そうそうそう、で向けてから押さないと
大変なことになりますね、はい、ホースが走り回りますからね。
そうなんです、向けて押すみたいな、
ね、そうですね、はい、直線で説明を受けてても慌ててホースだけ先に向けるとかして、ピンが全然取れてないということで ね、
は
い、
ね、そう、
やっぱり体験に勝るものはないですね、はい、
本当に。
あ、じゃあ一つ一つ皆さん体験されたことがこうスタンプラリーのスタンプが増えていって、
はい、
で数ごとにまた防災グッズがいただけるという、
もらえて、でお子さんには駄菓子がついてくるみたいな感じになってました。
あ、そうですか、
はい
はい、2日目が今おっしゃったかなり大きなところでの公演の、
はい、
3日目は、
私たちと神戸の小学校で、はい、今もうすぐ阪神淡路大震災から30年ということで、ともしみプロジェクトということで、ちょっと1年かけて防災を学ぼうっていうプロジェクトがあるらしくて、
神戸にはあるんですか、
はい、そのため の、 その講演、はい、第1弾として、はい、私たちリタプロジェクトと、はい、プロのシンガーソングライターで防災士の石田さんと一緒に、はい、イベントをやってもらえませんかって言われていた、はい、その防災コンサートが11月11日に開催されました。
防災コンサート
という名前で、
はい、もうハニー FM をお聞きの皆さんには懐かしい親しみのあるお名前じゃないですか。、はい、石田博之さん頑張ってらっしゃるんですよね。
いや、もうすごいです。毎日どこかで防災公演もされていますし、プロ の、 そのシンガーソングライターとしてのコンサートみたいなのもされているので、かなりお忙しい様子でした。
そうですね、
はい、
小学校ということでいろいろと何人ぐらいが、
は
い、
850人だったかなの大きなマンモス校だったので、はい、一度に体育館に入れないということで、はい、1、2、3年生低学年の部と、はい、4、5、6年生の高学年の部2回に分けて、はい、講演させていただきました。
どんな感じでしたか？
はい、前半の 1,2,3 年生の時は、私が地震の時の体験談を、
やっぱりもうね、はい、体験に勝る防災はないとおっしゃいましたから、はい、そのお話を、
もう15分ぐらいにまとめて、でその後に避難所とかそういう災害にあった時に心とか体を守るために自分で脳を活性化できる縄文式健康法っていうのをみんなであくびで開けて閉じてってやったら、小学1年生とか可愛くて、あーって口を
大きく開けて、
こういうこと、あーって声を上げながら言ってくれ、可愛いねって言いながら、でその後にお楽しみのその防災コンサート、はい、で 1,2,3 年先生は何、石田さんは何歌われるのかなと思ったら、まずドラえもんの歌からだったので、もうお子さんたちみんな目がキラキラに輝いて、でノリノリになったところで忍たま乱太郎の歌で、またさらにも立ち上がるんじゃないかっていうぐらい盛り上がってて、最後防災じゃんけんかな、
防災
じゃんけんっていう、これは石田さんが作られた歌なんですけど、体 の、 その防災時に役立つ動きを、その 歌にしてはる、はい、はい、まあ、ハニーの日の防災コンサートっていうか、はい、コンサートの時も歌われてて、
はい、フローラホールでね、はい、私たちちょうど同時に放送してたのでちょっと、ね、あの見られてないんですけども、はい、どんな感じのあれなんですか、あの防災じゃんけん、
はい、歌とその節と踊りもつくので、
踊りもつきますか、すごい難しい、
みんなで立ってまた可愛い簡単にできる踊りだったので、みんなで一緒にこう回ったり、
はい、
手挙げてじゃんけんしたりっていう、
で、
はい、その、はい、グーとかチョキとかパーとか、うん、あのみんなでね、石田さんとじゃんけんする感じで、うんうん、誰が勝ったかなとか、もうそういう風に、
でその中に防災の行動が入ってるんです、
入ってるんです、あの歌詞は、あの歌詞全部覚えてないんですけど、
はい、一部まで結構ですけど、はい、なんか
なんだったかな、あの YouTube にあるので、ぜひ見
て、はいはい、それは何というタイトルですか、
防災じゃんけんだと思います、石田さんの、
はい、
はい、
わかりました、ぜひ皆さんちょっと、
はい、もうぜひ聞いてみてください、
はい、はい、ハニーの日に来られた方はあーって思い出してくださってるかもしれませんね、
はい、きっと聞いたことが、はい、あると思います、
去年の8月22日フローラホールでね、
はい、
あの皆さんが防災のことで盛り上げてくださいましたからね、
はい、
ありがとうございます、はい、そうですか、
はい、
じゃあそれで子どもさんたちもも
う大喜び で、はい、で1年2、3年生がそれで、はい、またすぐ次高学年の子になったら、はい、私たちはねやることは同じだったんですけど、はい、石田さんはその 4、5、6年生また歌とか内容も全部変えていて、はいはい、もしあの南海トラフでね何もしなかったらたくさんの方が亡くなるけれども、うん、備えればあの神戸市とかでも亡くなる方は神戸だったら900人ぐらいになるんだよみたいに、最初何万人だったかな、
なんかすごい数が出てますよね、
うん、そうなんです、
でも防災をちゃんと一人一人が
して備えれば神戸市の場合は900人ぐらいまで、減ると、私はあの、はい、亡くなる方がもし何もしなかったら32万人亡くなるって言われてるんですけど、うんうん、ね、それその32万人ってどれぐらいなんだろうっていうのを小学校でお伝えしたんですけど、うん、神戸市北区の人数と三田市の市民を合わせたら、
合わせて、
はい、
なりますか、
はい、
その方たちがもう全員、
はい、
命を落とす可能性がある、
そのままだとっていうふうに、うん、
でもすごい人数になりますね、
そうなんです、でも知って行動することで本当に、はい、あのね、亡くなる方はぐっと減らせるっていうのは本当に言われているので、うん、
そうなんですね、
はい、
そうやって、この時はあの、はい、低学年の皆さんはそのお口を開けたりとか、うん、
はい、
あの防災 の、 その体験談とか、
はい、
一生懸命聞いてらっしゃったと思いますけども、はい、高学年の方はどんな感じですか？
高学年の方はあのやっぱり地震の体験談ってあんまり聞いたことがないみたい
で、そうなんですね、
すごく後からみんながあんなことが起こったんだって、
はい、ご両親も若いから、
あ、そうですか ね、 そうですね、
30年前ですから、
うんうんうん、
まだ小さいお子さんだったってことですもん ね、 ね、
はい、小学校だったりね、中学校だったりしてだったらね、そんなに、ね、
そっか、
主体となって動いてることではないかもしれないですね、
あまり聞いてらっしゃらないから、
はい、
うーん、じゃあ静かに一生懸命聞いてらっしゃいました、
あのトイレのとこはキャーとかわーとか言いながらも、
そうそうそう、ね、使えない状態だとね、はい、今の子は特に想像できないでしょ、
うん、できないと思うので、
ね、学校でももう全部すべてが推薦ですからね、
はい、なのでそこでは、うん、盛り上がっちゃってどうやって収めようかっていう感じ
でもその実感が大事なんですよね、
そうなんです、そんなことが起こるんだっていうふうに、
ねえ、
はい、
もう私も本当にトイレの話は一番最初テーマさんともそうなんですよ、トイレがねって、もうやっぱりとっても大事なことですからね、
そうなんです、はい、体験した人たちはね本当にもう胃の一番に水とトイレって、用意してると思うんですけど、
ね、
びっくりしたみたいです、
うん、またこの後もそういう小学校回ったりの企画はあるんですか？
あ、はい、あの1月もあるんですけど、この呼んでいただいた小学校の先生からまた12月ね、
はい、今月ですね、
はい、16日に今度は2年生の子たちに、あ、はい、あのまた1、2時間かけてその講座をしてほしいっていうことで、今度は私だけ行って、
どんな内容をお話しされるんですか？
はい、私が考えているのは命を守る備えをしようっていうことを、はい、 お家のね、はい、お家の寝るところとかを自分の上に落ちてこないようにものをしようねとか、今日からできるっていうか、今すぐできることをお伝えしようと思っていて、であと先生から頼まれているのはそのビニール、
はい、
スーパーとかでもらえるような、あのシャカシャカっていうビニールを使って三角巾を作れる、うちのリタプロジェクトで作っている、使い方を書いたビニールをでもプレゼントするのでということで、それを持って、あとそのビニールっていうのは、いろんな防災グッズになるんだよって、防寒だったり、荷物入れになったり、お水運ぶだりもね、できますし、トイレにもなったりするので、
本当ですね、はい、便利です ね、
ね、身の回りのものも知ってれば防災グッズになるんだよっていうことをお伝えしながら、その三角巾の作り方をお伝えしようかなと思って、今考えて内容を、作っているところです。
このハニー FM の今の新しいスタジオの近くにも小学校あるんですけども、そこでもやっぱり防災の授業があったみたいで、そこでお子さんが聞いてこられたら、やっぱりお子さんが聞いてくるってことは、そのまま持ち帰ってお家で話されるんですよね。でそこはたまたまおじいちゃまおばあちゃまもご一緒だったみたいで、一生懸命お話を、やっぱりそれでそれでって積極的にこう聞いてくださるから得意になってお話をして、
そうですよね、で
その方がたまたまハニーの防災ボトルを持ってらっしゃったので、
すごい、
それを開けて、これはね、これも入ってる、笛も入ってる、で暖かくなるアルミのも入ってる、はい、で懐中電灯も入ってる、すごいっていう気づきと、そういうお話を改めてお家でされるっていうことが、子どもさんにね、伝えられるっていうことはいかに広がっていくかっていう、
そうなんですよ、ね、お子さんたちはもう頭柔らかいのですぐに行動しようとしてくれるし、
今まではそんな意識がゼロだったから余計に、さっきのトイレの話も含めて大変だ
そう、
ちゃんとしなきゃ
って、ちゃんとしなきゃってもうすごく思ってくれるみたいで、
だからお子さんから今度は身を守る、命を守る、心を守るお話を、きっと皆さん覚えて帰って、お家に持って帰られると思います、
ね、すぐに、ね、行動できるような形で、命守れるようにってお伝えできたらなって思ってます、
私は天馬さんから、お話を伺う前は、割と皆さんもそうかもしれませんけど、防災イコール何か備蓄用品をっていうのが一番に来るんですよね、トイレとか用意しようとか、でも以前に防災で一番大事なのは何ですかって天馬さんにお伺いした、命を守ること、それは守らなかったら、いわゆるこうその後の生活ももうないんですよ。
そうです、物あっても使えないので、命あっての防災グッズ、なので、
ということでおっしゃったように眠るところが、落ちてこないようにする、
倒れてこない、扉が開ける、開け、ね、扉を閉じ込められないように配置するとか、できることなので、
だから阪神淡路大震災でおっしゃってたように下敷きになったり、出られなくって結局火事の後あって亡くなられた方が何パーセントとおっしゃいましたっけ、
家具とかで80何パーセントかなんですけ ど、でも逃げれたら助かったので、それは火災とかも含めると、98% 以上が結局圧死とかになるんだよっていうふうに言われてショックを受けました。もし倒れてなかったら逃げれたのにって、
それがさっきおっしゃったように準備をしているかしていないかで、何十万っていうのが何百人ぐらいに減るっていう、
減るっていうことなので、もうそれはね、やってほしいですよね、 できる限りのことを、
ぜひお子さん方に2年生ですね、
そうです、
可愛らしい2年生方にまたしっかりとお伝えいただいたお話、また違う時にご報告いただきたいと思います、では早速後半ですけれども、前回その大事なトイレ、トイレのお話が、何週間、何ヶ月かにわたって伺ってますが、大事な最後の方に、紙おむつもとても、便利だって伺ってる、これがお伝えできませんでした、というのは冊子がありまして、心と命を守る10のヒントという、デンマさんがこの阪神淡路大震災を体験したからこそお伝えしたいという冊子があって、この順番にヒント6のところでトイレを、2ヶ月にわたってまずはいただいて、まだちょっと最後残ってたので、今日その部分を詳しく、紙おむつの使い方、教えてください。
紙おむつってすごく便利で、 ただおむつとしてね、うん、使うこともできるんですけど、ええ、今のおむつはすごく性能がいいよってはい、ある泌尿器科の先生がね、はい、防災講座で教えてくださったんですけど、そうとすれば 2,3 回大人でも用を足せるよって、
勢いよく流してしまうと、まあ、外にこぼれてしまうけど、
はいはい、って言って、その診療中とかにも使ってみられた。
先生ご自身が実体験を分かりましたか、
はい、おっしゃってるのを聞いて、紙おむつかって思ったんですけど、はいはい、確かに避難所とかで洗濯ができなかったりすると、まあ、それをショーツ代わりにもできますし、
はいはい、
あと生理用ショーツの代わり、最近はね、紙おむつタイプの生理用ショーツも出てますけど、
そうですね、はい、すぐに用意されてるわけではないですよね、はい、前も伺いましたが、避難所には何もない自分が持っていかないとダメなんですよね、
はいはい、自分まで割り当てられるなんてこともごく一部だと思いますし、
は
い、商品としても紙おむつも数も全然足りないですし、やっぱり必要だなって思うものは自分で用意するのと、うんうん、あと自宅避難っていうのを今は推奨されているの で、 そうそうそうで、ね、やっぱりご自宅で用意しておくのが必要だと思うんですけど、その紙おむつがあれば非常用トイレにした時に給水の、ね、給水物なんですか、簡易トイレにした時にもう紙おむつでできないと思えば中にそれを入れて、 そこに用を足すっていうこともできますし、
そうですね、できますね、
あとは濡らして氷嚢みたいに避難所でね、
怪我をされた
ことですか、はい、怪我とか、あと熱とか、お子さんとかなんかね、綺麗なお水を入れてやると氷嚢代わりになったり、傷の手当てとかにも、
結局はとっても清潔なものですからね、
そうなんです、
これ自体がね、
はい、
そっかそっか、
はい、濡らしてこうね、打撲とかによる怪我もすごく多かったので、
さっきおっしゃったように家具が当たったりしたら、体験で行かれた時でも、はい、机が当たったっておっしゃるぐらいだから、はい、打撲の、
おじも地震の時に足の上にね、タンスが落ちてきちゃって、すごいひどい打撲だったんですけど、はい、こういうパッド型のね、紙おむつじゃないですけど、吸水パッドとか、
はいはい、ありますね、
はい、尿パッドとか、そういうので濡らして湿布の代わりにしたり、あと止血もね、
はい、
はい、できますよね、
普通のタオルをするよりもこれもやっぱり清潔ですね、
ね、そうだと思うんですよね、だから、まあ、生理用のね、ああいうパッドでもいいですけど、ギュッてやれば、はい、ガラスなどによる怪我とかもあったりするので、はい、
私もちょうどいとこがおばの看取りを終えた後、まあ、たくさん用意してたおむつがすごくたくさんあるのって、はい、それは災害用にちゃんと置いといて防災グッズになるからだったら、はい、初めて知ったって言って、
はい、
もう絶対に置いといてって、
そうなんです、もうとってもお子さんが大きくなって余ってた、そういう、
それもいいですね、もちろん、
いろいろ使えるので、もうちょっとどこかに置いておかれると、いざっていう時はすごく助かると思います、はい、
そうですね、
はい、私の講座の時にすぐにドラッグストアに走りますっていう方がよくい、はい、おられます、
そうなんですね、はい、分かりました、紙おむつがこんなに便利に使えるってことは皆さんご存知なかったかもしれませんね、はいはい、でこのページの最後には残り湯があって助かりましたっていう、はい、コメントがありますけども、
はい、私が被災した時は本当に外のトイレとかはもうすぐ大変なことになって使えなかったので我慢してたんですけど、祖母の家だけちゃんとお風呂の残り湯があって、
たまたまあったんですね、
そうなんです、当時は本当に助かって、一戸建てだったのと水道管がた、ね、下水のところが壊れてなかったので、はい、みんなでルールを決めてトイレを使いました、もうショーは流さないどこうと、
はい、
で拭いた紙はもうゴミ袋に入れようって、はい、台の時だけお水をバッと流して流そうっていう風にして、うんうん、はい、みんなでトイレを使いました、はい、
それで何日間ぐらい行けましたか、その水道が通るまでの
水道、その普段はおじたちは帰っちゃったので、その日とか次の日はもう全然それで
何十分間に
間に合いました。給水も数日後からは、
もう動き出しましたか、
はい、なの ので、はい。
じゃあご苦労なくうまく、
いや苦労はみんな取りに行って大変だったので、
もちろんその話はありますけど、
はいはい、けど、はい、結構残り湯が祖母は何でも残しとく人だったので
活躍しました、
はい、意外とこういうのが助かるんだなっていうのは改めて感じました。
で今ふっと思い出したら、そのおむつなんかも今もうお子さん育ててらっしゃる方、はい、当たり前のように持ってらっしゃるけど、入れられる匂わないビニール袋ってあるんですよね、
はい、あります。介護用と、うん、はい、お子さんの子育て用と、ね、ペット用といろんな、ね、
ペット用もありますか？
ペット用、うちは猫がいるのでペット用のそういう匂わない袋を使ったりするんですけど、はい、いろんなサイズもあるので、ぜひ調べといてもらったら、
ね、そうですね、はい、だから介護用品のところと100円ショップ、はい、これはお時間のある時に使えそう、はい、使えそうってね、
そうです、
見るだけでもまた
いつも見に行きます。
あ、やっぱりそうなんですね、はい、で
も増えてます、防災グッズとしてとかトイレのコーナーとかも。昨日はキャンドゥを見たんですけど、防災コーナーが広がってるなと思って、
すごい、
はい、防災 の、 そのトイレもトイレパッドとか給水のやつが10個セットで10回分、はい、うん、100円と思ったら、まあ、1100円って書いてありましたけど、
はい、線が抜けてましたか、
はい、結構いろんなグッズが出てるなと思いながら、でいいなと思ったらまた買い足してっていう風にやってます、
ね、そうですね。で、うん、今のお話は車にも用意しておくと便利ですよね、は
い、そうなんです。冬とかね、よく、ね、そろそろね、雪で車内に閉じ込められてとか、
どか雪が降るそうです。
いやもうね、こっちの方もね降ったりするので、いつどこでその渋滞にこうはまるとか
巻き込まれるか分かりません、
ねね、帰省の、ね、もうちょっとしたら帰省の時期とかも ね、高速道路でなんか事故があったら、ね、はい、動けないっていうこともあると思うので、う何個か入れとくといいと思います。
安心ですもんね、
はい、
結局はそこが心を守るっていうことなんですね、
はい、備えておくと安心感というか、はい、
とにかく阪神淡路はみんな突然の、
そうです、
突然のことだったので、はい、心の準備がなかったという、そういうためにも気軽にできることを毎回毎回お話しいただいてますが、
はい、
じゃあ次のヒント7にちょっと今日少しだけお話を伺いまして、はい、一番大事な皆さんが割と用意されている水、
は
い、
そうですね、水はね、普段蛇口から出ると本当に重さを感じないんですけど水が出ないって言う時、ね、水の当時は、ね、水の備えっていうのを考えてる人いなかった。
ペットボトルのお水っていうのも、
ね、
やはりこうお酒を割ったりとか、
そうですね、
そういう時にしかあまりミネラルウォーターを普段家に用意するっていうのはなかったと思います。
なかったですよね、はい、なので私が被災した時はポットに残っていた、残ってたお水だけが口に入れられるお水だったんですよ。
もちろんもう水、水道から出ないので、
はい、出ないので、しかも少ししかなかったので、はい、本当に飲み水がまずないっていうのがすごく大変でした。なのでね、給水に行くっていうのも、給水所も次の日に給水が始まるっていう情報を小学生とか中学生の子たちが教えてくれて、
はい、
水をもらいに行こうっていうことになった
んです。それまでの間お水どうされてたんですか？
なく、何も、はい、
想像しただけでもちょっと辛いです ね、
はい、なのにテレビが突き出したら、はい、その缶ジュースのコマーシャルばっかりで AC の飲めないのになと思いながら、これきっとみんな嫌な思いしてる遠いだろうなって。
それは本当ですね、うん、まさかそこにそういう、 こう思いを持ってらっしゃる方がいるとは想像は当時はできなかったですね、
はいはい、もうコマね、全部番組も全部変わって
変わりましたけど、
はい、
そのうちに AC のコマーシャルだけにこう変わってきましたけど、
ほぼ AC のコマーシャルだったのかな、はい、なんか入ってくるたびに飲めないねって言って、
うん、そう、うん、ずっと我慢してらしたんですか？
はい、飲んでなかったですね。でもジュースは買えたのかな、ギリギリ。
あ、まあ、コンビニがね少し空いてたので、
はい、はい、もうそれだけでしたね。やっぱでも口の中そんなに歯も磨けないじゃないですか。なのであんまりそういうベタベタしたものも飲みたくないし。
あ、そうですね、うん、だからでもちろん明かりもないんですよね。
私たちのところは夕方に突然着いたんです。
すごい、
はい、はい、なので よかった、あの時は、ね、よかったって喜んだんですけど、そこから通電火災で燃えちゃったところもあったりしたんですけど、はい、知らなかったので
明かりとしては嬉しかったけど、はい、いわゆるストーブだったり、はい、家具の下敷きで線が切れてるところ、
あ、そうですそうです、いろんな、はい、いろんな通電火災も起こらずに当時済んだので、ホットプレートでご飯食べようみたいな感じで、おばあちゃん家冷蔵庫3つもあったので、
すごい
本当にもうこれ食べちゃわないと悪くなるって言って、はいはい、言ってました。でもお水だけは本当に手に入らなかったので、給水を待ってました。
これはもうあの何年経っても人にとってお水はとっても大切なものですので、はい、この備えだけはぜひ皆さん、はい、目安よく言われますけども、はい、改めてご紹介ください。
はい、1人1日3リットル必要と言われてます。で、しかも1週間分は用意してくださいと言われたので、ね、1人分の1週間として21リットル必要なので、あの2リットルのペットボトル10本が1人分、
はい、でこの3リットルは、いや私そんな飲まないから、じゃなくって、はい、ご飯を炊くときに使ったりとか、とかいろんなものに使ってるから、
はい、つくものも、ね、
その辺を考えると、だいたい1人には3リットル使ってるってことなんですね。
はい、そういう計算でされてます。これが家族分とか、ね、なるとすごい量ですよ ね、
そうですね。ですからなんかこうあのご自分たちで、あのその結構ペットボトルの入ってる、はい、あの箱って頑丈なので、はい、なんかそこにカバーをかけて何かの台の代わりにするとか、はい、
本当に
あのしてでもいいですので、これだけは備蓄しときたいですね。
そう、その方が何かの時にお水で本当にすぐ困ってしまうので、はい、これだけじゃなくってね、私たちお風呂にも何百リットル使ったり ね、トイレにも、ね、はい、1回につき、ね、何リットルもこう流しているので、かなりお水に依存した生活をしているから、
そうですね、豊富に使ってますからね、
はい、めちゃくちゃ使っているの で、
実際にも体に入れなかったら膀胱炎になったり、はい、前もおっしゃってましたね。
そうなんです、エコノミー症候群になってしまったり、すごくいろんな弊害が水分を取らないことで出てしまうので、
大切な腎臓を守るためにも、はい、水は我慢はしない、
はい、水を飲んでトイレに行くっていうのをね、はい、それがせめてできるように
いつも通りのリズムでできたら、はい、これだけでもちょっとほっとしますからね、
はいはい、
ぜひこのお水だけでも今ご紹介いただいた1人3リットルが1日で目安として、はい、その1週間分ですので21リットル、まあ、ちょっと中途半端だと思ったら2リットルの入っているペットボトルを10本、
はい、
これが1人当たりいりますよと覚えておくのがいいかもしれませんね、はい、この続きはまた来月にお願いしたいと思いますが、はい、あの石田博之さん、
はい、
なんだかテレビにご出演とさっきちょっと雑談で伺って、ぜひご紹介ください、
は
い、
あの今ね朝の NHK の朝の連続、
はい、 お
むすびの1月16日に出演、はい、放送部に出られると、はい、石田さんから
どんな役なんですか、ね、
管理栄養士さんの役らしくて、はい、あの避難所に配る、
今ちょうどねそのお話になってきましたね、
はいはい、避難所でこう配られるその食べ物の、うん、管理栄養士さんらしくって、うん、はい、それで出るんですっておっしゃってたので、
そうです、
はい、
1月16日ですね、16
日放送分だそうです。
あの阪神淡路大震災のあった前の日の放送、
はい、
ちょうどだからそのあたりを、はい、今回は30年経ったということで、はい、いろいろ皆さんにこう発信したいこともあって、あの、はい、シリーズができたんだと思いますけど、
はい、そうだと思います。
その前日の放送ですね、
はい、
はい、分かりました。
大事な役どころなんですよ ね、
そうですね、はい、今なんかこう避難所生活のその避難所の何でしたっけ、
炊き出し
の炊き出し隊長かな、
はいはい、
ヒロインさんがされるっていうね、
そうです、そうです、
お話次々盛り上がってきましたので ね、はい、ぜひじゃあ16日おむすび石田博之さんご出演だそうですから、はい、みんなで見たいと応援したいと思います。
私も絶対見ます、
はい、じゃあまた次回よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
お話をお伺いしましたのは防災士の天満由香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして次回の配信は能登の震災がありました1月1日1年ということで、ここではまたちょっとその時にあの私たちが勉強しなきゃいけないことなども合わせてお伝えしていきたいと思います。ぜひ次回もお聞きください。